はい、どうも皆様こんにちは。カズヤマダがお送りします。まだまだこれからという番組です。毎回ゲストの方をお呼びしまして、健康的な話題なども少し交えながらお届けしていきます。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。ということで、いつもお聞きいただきまして大変にありがとうございます。今日はですね、ゲストの方がですね、2月3月にオンエアで、ご登場いただきました方に、再びおいでいただいております。前回春ね、で今度は秋ということで、はい、ご紹介させていただきたいと思います。第63回になります。ゲストのスポーツトレーナーの野上圭太さんです。よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、野上圭太です。今日はよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、野上さんとはね、業界の中で知り合いまして、はい、もう長い、
そうですね、
まあ、実は長いんですけど、はい、年に1回2回会うね、そういう中でね、
そうなんですよね、なぜか年に1回か2回しか会わないってね、そうですよね、
まあ、同じ協会に所属しておりましたが、
はい、
ということで前回出てどうですかね、はい、反響はいかがでしたか。
あ、はい、おかげさまでね、やはりいろいろご質問をその後いただきまして、はいはい、個人的なね、うん、悩みがあったりとか、やっぱり皆さんあるんだなっていうのをすごく実感しました。
プレゼントであれですよね、相談、ご相談受けたわ
けですね。そうですそうです、はい、そのことに関してなんですけれども、
それでこう申し込まれた方
が、はいはい、いらっしゃいまして、やはりね、うん、個別に聞くってこと大事だなと思いました。
はいはいはいはい、例えば言える範囲で結構なんですが、どんな、
そうですね、はい、そうですね、私はやっぱここが弱いと思ってるのっていうのがあったんですよ、うんうんうん、
はい、
で、まあ腹筋なんですよね。その人は腹筋が弱いって自分で思ってたんですけれども、はい、いや、そうなんだけども、実はそこだけじゃなくて、うんうん、他のとこも弱いというか、うまく使えてないんだよねって私思ってて、
ね、
それをちょっと言ってあげたりね、うんうん、実践交えてこうですねこうですねってやってったら、うん、
はい、
あ、本当だ、随分楽に動くようになったとかね、うん、
はい、
痛みがちょっと軽減したわなんていう風になったので、
うんうんうんうん、
本当にもう皆さんがいるとこではなくて、うん、やっぱりその人にとっての、
はい、
アドバイスっていうのはすごく身になって大事かなというふうに思ってます。
そうですね、やっぱり個別でね、時間取ると実はっていうねところがあったりしますので、
はい
はい、まあ今日もねプレゼントをご用意しておりますので、
そうなんです、
ぜひ最後までお聞きいただきたいなと思います。はい、お体の調子はいかがでしょうかね。
そうですね、私としてはまあだいぶ涼しくもなってきて、
はい、
動きやすくもなってきてますので、
はい、
元気に活発にいきたいと思ってます。
はい、はい、ありがとうございます。では CM に行きます。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる、 www.arthills.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、ということで、2月3月にね引き続きましてスポーツトレーナーの野上圭太さんにお越しいただきました。改めましてよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、前回は、はい、お子さんのね、
はい、
問題についていろいろ、はい、語っていただいたんですが、
そうでした。
今回はお子さんとはまた違って、
はい、
実は
180度違いましてね、
はいはい、
まあどちらかというと、うん、長寿国と言われている日本なんですけれども、
そうですね、
うん、はい、健康に関してはいろいろな概念があると思うんです、うんうん、
はい、
でやっぱり、うん、ご高齢の方ですよね、
はい、
そのらの方にとって今、うん、何が必要なのかなっていうことをね、うんうん、ちょっと考えていきたいと思っています。
なるほど、素晴らしい。でも、はい、実は本当はこうタイムリーなね、
はい、
話題なんですよ。
そうですよね、
まあ先月ね、
はい、
敬老の日もありましたけども、はいはい、まあ、高齢国高齢社会にこれからなっていきますので、
はい、
本当はもういろいろこうね情報としてはね共有していきたいところはたくさんあるんですけども、はい、まあどんな問題が将来って言いますかね、例えば人口面とか、うん、はい、どんな感じが予測されてるんでしょうかね。
はい、そう、今おっしゃった人口の面でいうと、うんうん、まあ、日本のまあ総人口、今まあ1億2000万人ちょっとですかね、はいはい、うんうん、まあ、これがだんだんやっぱり減ってくる傾向にあると言われてまして、うん、はい、将来的に、うん、まあ、推測ではありますが、
はい、
令和47年、
令和47年、
うん、今から40年ちょっと先ですか。40
年ちょっと先ですね、はい、で、うん、その時野上さんだとおいくつぐらいになっちゃうのかな。
あ、まあ、そこ聞きます、それ。
年齢は、
まあ、
いいか。年齢はね。
うんとね、でも90歳弱ぐらい、90歳いくかな、はい、80後半ぐらいですね。
はい。その頃になると。
なると、日本の総人口が8800万人ぐらいですって。
結構落ちますね。
落ちますね。今から。
3000万ぐらい、
うん、そう、3000万人ぐらい減っちゃう計算。
すごい人数ですね。
推測になってるんですよ。うんうん、
それ例えばどれぐらいの数なんですかね。3000万って言われてもね。
そう、3000万ってピンとこないんですけど、例えばですけど、うん、はい、まあ、私今関東に住んでますから、
千葉県の
千葉県です、はい、で東京と、まあ、その千葉県、うん、埼玉県、茨城県ぐらい、
東京、千葉、埼玉、茨城、
この4県、あ、1都3県ですね、
はい、
それで合わせて3000万人ぐらいになるんです。
今ね、
今現在その4つの都道府県というか 都県がなくなるって感じです、
はい、
日本から。
人数的にそこからごっそりいなくなると、
うん、いやいやいや、
40年
感じですよね。
すごいよね。
それだけ減るんですって、推測で。
うわ、相当減る感じですよね、それだけ人口が減るとね、はい、
そう、
うわ、あと40年です。
40年ちょっとで、で、でですよ、
はい、
で総人口はそうなんですけど、
はい、
逆に増えるっていうのもあって、何が増えるっていうと、
はい、
高齢者が増えるんですよ。
高齢者増えちゃうんですね。
増えていくんですって。
人口が減って高齢者減るんじゃなくて、高齢者増えちゃう、
うんうん、
わお、
っていうことになってくる、はい、まあ、例えばで言うと、はい、分かりやすく言うと、
はい、
65歳以上が、はい、まあ、2.6 人に1人の割合、
2.6、 まあほぼ 2.5 人に1人と言っていいですね。
そう、そんな感じ。で75歳以上になるともっと増えるんですよ、うん、3.9 人、だからそういう感じでいくと4人に1人
わ
が75歳になる推計になってます。
そう、結構見渡せばね、うん、あちらこちら65歳以上が うじゃうじゃいるって感じですね。
そうなんで、まあ、そのうちの1人に多分私も入ってるんでしょうけど ね、
そうですね、
生きてれば、はい、生きるな多分な、
まあ、生きると思います、はい、まあ、私はもういるかどうか分かんないですけど、
いやいや、まだ多分いると思います。
いやいやいや
いやいや、
ありがとうございます。
いやいやいや
だ、そうするとやっぱりその今ね、はい、高齢大国の日本ですけども、はい、実はその反面、ね、いわゆる寝たきりというんですか、
そうですね、はい、まあ、やっぱりそういう長寿国では、うん、ならではの問題がやっぱりいろいろ出てきてるわけですよね、
はいはいはい、まあ、いわゆる健康寿命というものありますよね。
はい、ありますね、はい、
これがだいたい今平均でどれぐらいの、
だいたい今70、まあ、男女で、うん、まあ、ちょっと差はありますけど、だいたい72歳ぐらいになってるんですよ、は
い、まあ、いわゆるあれですよね、自分の力で歩いたり立ったり座ったりできる、
うん、そうですね、はい、それですし、まあ、具体的に言うとそういうことと、うん、まあ、あとは誰もがね、より長く元気に活躍できる社会の実現ということなんで、
はい、
やっぱり今おっしゃった立ったり歩いたりっていうのが、まあ、できないと元気には活躍できませんよ ね、 ね、
その黙ってたら結構衰えちゃいますからね。
そうなんですよ。
まあ、私の両親が昨年、まあ、いわゆる転倒ですね。
あら、あ、そうなんですね。
転んで、
はい、
まあ、いわゆる大腿骨という太ももの骨のね、骨折で、
うん、
今、まあ、ほぼ車椅子になっておりますけど、
そうなんですね、はい、
やっぱりそうなる方が増えてくるってことですよね。その高齢者が増えるということは、
そうですね、はい、おそらくそういうこともなってくるし、うんうんうん、それがゆえに一応国でも、うん、
はい、
その健康寿命を少し伸ばそうと、はい、いう努力がされるようになってきまして、
うんうんうん、
まあ、75歳、今72ぐらいだって言ったんですけど、はい、うん、75歳まで健康寿命を伸ばしましょうと。
いやー、これでもね、うん、この2年3年伸ばすっていうのも結構実は大変ですよね
いや、実際大変、大変です。私今、仕事でね、はい、そういうことをやってるんですけど、かなり実感してます、はい、
うん、はい、まあ、例えばその、まあ、自立できなくなるって言いますかね、
はい、
その、まあ、自分で生活をすることが大変難しくなる、
はい、
まあ、そんなようなことになる要因っていうのはね、どんなことが挙げられるんでしょうか、ね、そうです
ね、はい、まずはやはり、まあ、病気ですね、大きく言うと、
はい、
まあ、生活習慣病と言われるものもあり、
はい、
あとは持病で持ってらっしゃるものもありますね。
生活習慣病、
はい、
まあ、結構ありますよね、
うん、
例えば
脳的な障害ですよね、はいはいはい、まあ、脳梗塞入ったりとか、
はい、
脳卒中っていうのもありますね、
はい、あと心臓系ですね、
心臓もありますよね、はい、心疾患、
はい、
あとはまあがんっていうのも入ってきますよ ね, すね。
これもまあいわゆる生活習慣病というふうにカウントされてますよ ね,
今ね。そうですね、
はい、
でまああと最近はまあ糖尿病ですかね、
これ多いらしいですね、
多くなってきてる、
はい、
です、ね、実際に、
ね、うん、もう一回なってしまうと、
そうです ね, ね、
完治が難しいですから、
はい、
はいはい、
まあだから食生活もね、やっぱ関係はしてきてるとは思いますけれども、うん、
はい、
まああのまあ、生活習慣病という名の通り、
うん、
まあ、食生活のみならず生活の中での、
はい、
まあ、その名の通りですね、生活の習慣がやっぱり関係してくるということになります、
はい、まあ、そういうのにも気をつけていかなければいけないし、はい、あのうちの両親もそうですけど、
はい、
転倒というのが、
は
い、
そうなんです、
これが結構多いんですよ、
はい
はい、
やっぱりね、ご高齢になるとどうしても転びやすくなる、うん、これはまあ事実だと思うんですよ、
はい、それはあれですかね、どんなような原因というか要因といいますか、
はいはい、まあ、やはりいろいろあるんですけれども、うん、一番多く言われているのが、うん、歩幅が狭くなる、まあ、あとは歩幅というより足が上がってないってことですかね、
足が上がらない、
うん、歩くために足上げて歩きますけど、うん、
はい、
その高さが知らぬ間にというか、はい、自分で気づかないうちに低くなって狭くなっちゃ う,
ってこと
な
んです、ね、まあ、あれですよね、よくあの引きずるような、
そうですね、
歩き方を、はい、あの小股で、
そうです、
小股で引きずるようなね、
うん、歩き方をされる方がね、そんなニュアンスですよね、っていう風になってくるのが多いですよね、
うん、そうするともう転びやすいっていうね、なんかパッと見ててもね、
はい、
そんな感じがしますけど、
しますね、
はい、
あとはそれに伴って、うん、まあ、バランス能力ですね、
バランス能力、ね、
しかも片足でね、
うん、
あの要は歩くときって絶対片足になってますでしょ、
どちらかに、
ね、どちらかが、
うん、
なってるから、はい、やっぱりそれがしっかりしないと、
うんうん、
まあ、歩幅も狭くなるだろうし ね,
なりますね、
っていうとこですよね、
はい、片足で立つって意外にできないですよね、
そうなんですよ、あの
シニアになると、
はい、
でいない、意外にごめんなさい、できないっていうか、やってみたら意外にできないじゃん私っていう、ね、
そう、こんなあれあれっていう感じになってる方ね、
そうそうそう、
結構ね、やっぱり普段やらないじゃないですか、片足自分で
やんないですよ、
ね、だから実際、じゃあちょっと片足立ちやってみますよ、よーいスタートなんてストップウォッチ押すとね、10秒20秒ぐらいできても、できたらすごいかなってい
う、20はすごい方じゃないですかね
と思います、うん、もう大体ね、うん、もう本当10秒下手したら、
うん、
1桁で、
はい、
えって足がついちゃう人いらっしゃいますからね、
僕の知ってる方で直接ね、
はい、
トレーニングね、
はい、
やった方ですけど、はい、5秒できなくて、
うん、
60代行ってない方ですけどね本人もちょっとショック
ですよね、そう、
みたいな、
そういう形で知らぬ間にできなくなってるってこと多いんですよね、
はい、だそういうその体の何て言うんですかね、機能があちらこちら、うん、実は衰えてきちゃってる、
うん、そうですね、
それによってバランスが悪くなってる、
はい、大いにあると思います、は
い、いやいやいやいや、
うん、
だからね、実は先ほどのねオープニングでもおっしゃってた方ではないですけども、はい、自分が思ってるところと違うところの機能がね、うんうんうん、衰えてたりとかって十分ありえますよね、
そうなんですよ、はい、で、まあ、ごめんなさいね、はい、あと一つあるのが、
うんうん、
痛いところがある人ね、
あ、痛い多いですね、
うん、やっぱり最近膝が多いかなと思うんです、歩くのに関して言うとね、
膝多いですね、
そう、膝とか、まあ、まあ膝に限らずですけど、はい、痛みがあるとまあ病院行って、
はい、
レントゲン取って、
はい、
骨は異常ないです、
はい、
うん、じゃあ湿布貼っときましょう、
はい、
ちょっとリハビリで温めときましょう、電気かけましょう、
はい、
サポーターやっといてっていう感じかな、
先生痛み止めもお願いします、
あ、そうかそうか、
そういうのがありますよね、
痛み止めもありましたねそうっていうようなのが続いてて治らないのよ、はい、痛いのよ私膝、っていう人も多いですね、
その声は結構多いですね、
はい、うん、となるとやっぱりね、片膝痛ければ反対方向負担かかったりビッコ引いちゃったり
で、今度そっちがまた痛くなったり、
痛くなったり、ね、で両膝痛くなっちゃうと歩くの、うん、もう嫌だわってなっちゃったりとか、 ありがちかなと思います。
本当にちょっと痛くなってあらっと思った時が結構大事なんですよね。
そうですね、本当にね、初めがやっぱり肝心かな。
肝心ですよね。
まだ大丈夫かな、ちょっと痛いぐらいと思ってると、うん、どんどんどんどん痛み増してきたりね、はい、なれば時間が経てば経つほど戻すの大変ですから、
うん、大変です。
はい、
はい、まあ、あと腰、
あ、腰もあります、ね、やっぱり腰が悪くなると、
ね、
姿勢も悪くなりますよね。
姿勢崩れますね、はい、
ちょっとね、ありがちな、うん、ちょっと猫背というか前かがみというかっていうパターンも多いかなと思います。ま
あ、多いですね、日本人の膝腰ね、
はいはいはい、
まあ、そんなようなところを少しでもね、はい、改善していただこうということで、はい、教室をやってらっしゃいますよね。
そうなんです、はい、まあ、はい、大人の健康教室としてですね、
はい、
まあ、筋肉骨体操と題してます。
かっこいい
でしょ、
はいはいはい、かっこいいです
ね。そう、やっぱりね、はい、筋肉は鍛えられるし、骨も鍛えられるんですよね。
そこ大事ですよね、
う
ん、
そうそう、はい、やっぱりここからしっかりして骨格をしっかりして、
はい、
まあ、さっき言ってた腰の痛みとか膝の痛みとか、うん、なるべくね、うん、原因をしっかり追求して改善していこうというところですね、
はいはい、あれですかね、現在今参加されてる方のご感想といいますか、
はい、はいはい、そうです ね、はい、やっぱりね、うん、姿勢が良くなったっていう方が多いんですよ。
いいことですね、いいことです、
うん、やっぱり正しくさっき言った骨を動かす、うん、まあ、関節を動かすかな、う
ん、はい、
そういうことによって姿勢が良くなると痛みもね、はい、消えること多いんですよ。
あ、だいぶ緩和されますよね、
うん、そうですね、はい、で、まあ、あとは肩のところもありまして、うん、膝もありまして腰もありましてっていう痛いところ、やっぱり大体この3つが多いかなと思うんですけど、
は
い
は
い、
でもやっぱり姿勢がね、うん、少し変わってくると、
はい、
随分緩和されるという可能性が高いと思うんですけど。
そうですね、高いです。やっぱりそこから、はい、健康教室ですからね、はい、まずやっぱりそこの痛みがあるっていうのが一番辛いと思うんで、
辛いですね、
それをまず緩和するっていうのを第一に私も考えて指導させてもらってます。
さすがです、
ありがとうございます、
はい、でもグループレッスンだとやっぱりどうしてもちょっと限界がありますよね、
はい、そうなんですよね、はい、やっぱり個人個人 の、あの体の状況って差があるので、
はい、
それを十分考慮したのが、まあ、マンツーマン、パーソナルトレーニングと言われることですよね、はい、
そうですね、
こっちの方がね、はい、効率よく効果を出すには有効かとは思います、
まあ、間違いないです、
はい、
はい、
まあ、私はこちらをまずは、専門にやっておりました、
はい、
そこからね、やはり皆さんの多くの方をということで、
はい、
教室の方も今開いています、
はい、もうなんて言ってもですね、野上さんはこのトレーナー歴何年でしたっけ。
おかげさまで21年を数えてます。
すごいですよ、これだけのね、はい、実績経験を持ってるトレーナーはそういません
、
ね、そういう方がね、柏で、
そうですね、
やっておりますので、
はい
はい、この後ですね、はい、エンディングでプレゼントがありますので、はい、最後までお聞きください。CM です。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
嘘つけ。
はい、ということで、本日は3月に引き続きましてスポーツトレーナーの野上啓太さんにおいでいただきまして大変にありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
エンディングでプレゼントご用意しておりますので、
はい、
視聴者の方かな、
はい、
はい、プレゼントをですね、野上さんの方からご紹介いただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、
はい、
ではですね、前回の時も大変ご好評いただきまして、
はい、
もう一回これやった方がいいなと思いましたので、
はい、
お悩み無料相談、
お悩み無料相談、
はい、はい、無料ですから、
はい、それは、
うん、
お体のお悩みね。
そうです、
はい、
まあ私運動指導メインですけれども
そっち関係ね
そう、恋愛とかちょっとわかんないです
遺産がねとかそうじゃない
です
か、ね、
そういうのもちょっとわかんないです、はい、
でそういうことね。
そうです、はい、体についてのお悩みですね、
膝が痛いんだけどさとか、
はい、
まあね、本当はちょっといろいろ相談したかったんだけど、うん、っていう、そういうことでよろしいですね。
そうなんです、はい、先ほど言ったね、健康教室でもやはり集団指導なので、
はい、
皆さんの前ではちょっと言いづらいなっていうことがね、うんうんうん、あるそうなんですよ、
はい、
なんでこの個別の無料相談になりますから、
はい、
そういうね普段言いづらいことでも誰も聞いてませんから周り、はい、もちろん秘密は厳守いたしますのでご安心いただいて相談いただければなと思ってます。
どれぐらいのお時間を、
はい、1人30分を目処にさせてもらってます、はい、
30分、1人30分無料相談、
はいはい、結構長いと思います、
長いですね、
はい、でですね、はい、先ほどの健康筋肉骨体操は千葉県の流山市の
流山市
向井小金というところの福祉会館で行っております。
はい、
はい
はい、
でその場合もそうなんですけれども、はい、ですねやはり近辺の方がご相談いただくことが多いんですが、はい、今回は、はい、日本全国 OK です。
お
っていうのはオンラインも OK ですよね。
オンラインも OK ですね、
はい、環境はご自身でもちろん整えていただくことは必要ですが、はい、オンラインでの相談も受けたまわりますので、
はい、
ホームページ、私のホームページですね、
はい、
野上啓太でも出てくるとは思いますが、
はい、
確実なのはカタカナで
カタカナ
アントスポーツ、
はい、アントスポーツ、
はい
はい、
の野上啓太で入れていただいて検索かけると確実に出てきますので、
はい、
そのホームページからお問い合わせをしていただくとつながるようになっております。
はい、ラジオ聞きましたということで、
そうですね、ラジオを聞いてというふうに言っていただければ無料相談になります。
はい、限定何名様ですかね。
やはりこちら無料ということでお時間もありますので、
はい、
3名様ということです。
3名様無料相談30分、はい、オンラインかということです。
はい、
ぜひお申し込みいただきたいと思います。野上さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。